エスにあって一つだからである。お立ちいただいて主の祈りをご一緒にいたしましょう。
主の祈り。天にていたします。我らの父よ、
願わくは
御名をお願いさせたまえ、御国を御らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜のご手を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すのごとく我らの罪をもお許ししたまえ、我らを心に見合わせず明けるに救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく感じのものなら、あめ。
お座りください。聖書をお読みいたします。昔ありますけれども、最初にイザヤ書40章27節から31節まで。イザヤ書40章27節から、旧約聖書1125ページです。ヤコブよ、なぜいるのか、イスラエルよ、なぜ断念するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主はおこしえにますかに、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、飲むことなく疲れることなくその英知は極めなさい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、足のように翼を張って登る。走っても弱いことなく、歩いても疲れない。もう一箇所、新約聖書コリントの信徒への手紙2:7-18、新約聖書329ページです。コリントの信徒への4:7から。ところで私たちはこのような宝を土の内の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、死に投げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、こうして私たちのうちには死も働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神は、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神の栄光を必要になるためです。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。 私たちの一時の軽い観覧は比べものにならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは存在されますが、見えないものは永遠に存続するからです。以上です。お祈りをいたします。天の神様、主の名を賛美いたします。私たちの一週間の歩みを導いてくださいましてありがとうございます。聖日の朝、一人一人を招いてくださり、共に礼拝する時を与えてくださいましてありがとうございます。どうか私たちの心を礼拝にふさわしく清め、御心にかなう賛美と感謝を注げることができますように導いてください。神様、あなたは私たちの弱さや愚かさをよくご存知です。時として私たちはさまざまな思いの中であなたから遠ざかることがあります。けれども、あなたはそのような私たちのために御子イエス・キリストを通して私たちを呼び集め、教え、導いてくださいます。神様、私たちはすでに御子イエス・キリストによって贖われたものであることを思い起こさせてください。キリストを私たちのうちに宿し、言葉と思いと行いによってキリストになって生きるものとしてください。来年の4月より林康郎先生は島田教会主任担任教師として就任してくださるとのお返事をいただいています。どうぞ林先生ご一家をお迎えするいろいろな準備の一つ一つをあなたがすべて整えてくださいますようにお願いをいたします。また私たちの心の準備も整えてください。ただいまからこのフィル先生を通しましてあなたの御言葉を聞きます。解き明かしをしてくださいます先生に聖霊を豊かに注いでください。聞く私たちが心を開いて素直に正しく受け取ることができますように助け導いてください。今日この礼拝に集うことができない方々、ご家庭で礼拝されている方も思います。あなたが一人一人に寄り添ってください。恵みを豊かに注いでください。またどのような状況にあってもあなたが頼んでくださる信仰を固くすることができますように、教会から離れている方を私たちが交わりの中にあることを覚えて祈ることができますように導いてください。時を同じにして全国各地で捧げられています礼拝を祝してください。慈しませんご感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌491番お立ちください。 と信玄は宗教の右側になります。人信者、
あれは天地の聖人し、全能の父なる神を信ず。あれはその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、音で何を得るのか、子供で暗ったのために苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみがえり、三日目に死人の知恵とよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かつて生き返って、生けるものと失めるものとを裁きなが、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊の交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を示す。アーメン。それでは、説教、私たちは落胆します。
ある神様の恵みが皆様にありますように、本日もご一緒に白の言葉聖書の語ることに耳を傾けたいと願います。本日ご一緒に来ました新約聖書コリントの信者の手紙に引用きまして、この手紙を書きました使徒パウロは、だから私たちは楽観しませんと、そう語っています。信仰生活の長い方、教会に礼拝長く集っておられる、また聖書に親しんでおられる方は、よくお分かりのことだと思いますけれども、この手紙を書きました使徒パウロは、本当に生まれたばかりの教会において、当時のローマ帝国という世界中を何度も長期の旅行をして伝道した人であります。その伝道者としての歩みは、誠に労苦の多いものでありました。彼がどのような労苦を背負っていたかということは、この同じコリントの信徒の手紙2の12章のところで語られています。今と違って2000年前、今日言えば地中海世界中をどこで旅行する、どれだけ困難な旅であったかと思います。生まれたばかりの教会、主イエスを信じる、その信仰を聞いたこともないような人たち、反対者は自分が伝道しようとする人たちの中にも、あるいは使徒パウロが育ってきた同胞であるユダヤ人たちの中にもありました。しばしば迫害され、弾圧され、パウロ自身獄に囚われたことも何度もありました。そればかりではなく、伝道している町から追い出されたり逃げ出したりする、飢えたこと、旅の途中で船が難破して海中に漂ったこともある、そんなことを書いております。しかしパウロはこのコリントの信徒の手紙2の中で、私たちは死亡から苦しめられても傷を合う、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないと語っています。 それはパウロのウォーク、そういう事柄の中で偉大な神の力がまさに発言をしてくる、そのことをパウロ自身が知ったということです。別の箇所で使徒パウロは、私は弱い時にこそ強いと言っています。自分の弱さを覚える時にこそ神様からいただく強さというものが現れてくるんだ、そう語っています。そしてパウロには希望がありました。人生長く歩いておられる方たちは、私それぞれの人生の中でさまざまなご経験をさせていることだと思います。テレビの話で申し訳ないんですけれども、先日ソウルで作家の瀬戸内寂聴という方が亡くなられて、まあ、その紹介の番組を見ていると、まあ、この寂聴さんという方は本当に多くの方の苦しみに寄り添った人だというようなことで言われておりまして、寂聴さんに言われても人生は苦しみだと言っています。若い方にとってこれから人生に苦労があるなどというと、本当に人生を歩み出していくこと、それに躊躇せざるを得ないかと思いますけれども、しかしなお若くてもそうでなくても、さまざまな形で落胆するというような方々に遭遇するのだろうと思います。しかしそういう苦しみの中でこそ見えてこない、そういう事柄がここで語られているパウロの言葉限れば、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命はこの体に現れるためにということであります。主イエスキリストは、私たちが神様と共に生きるためにご自分の命を十字架の上で死に渡してくださいと。そればかりではなく、神様と共に生きる永遠の命をご復活を置いて表してください。これで今ある事柄、その苦しみだけに目を奪われている、そういうことではなくて、神様は永遠の命を持って私たちを励ましている。いずれにせよ私たちは、特に人生長く歩むと歩むほど、ここでのパウロの言葉を限れば、内なる人は衰えていく、若い頃できたことができなくなってくる、さまざまな病を背負い、また思い通りにいかない多くの事柄に遭遇する。しかしパウロは本当に労苦をした人であるからこそ、それを私たちとひとときの困難と呼んでいます。そしてやがてはこの困難の時は過ぎ去り、そして私たちの滅ぶべき肉体、ここでのパウロの表現によれば土の器ということになります。私たちも多くの悩みはこの肉体を持って生きていること、この心を持って生きていること、その限界の中にあるように思います。 心が不調な時は体も不調になり、体が不調な時は心も不調になります。しかも私たちは一人で生きていくことができません。多くの方たちと関わり合いながら生きていくのですが、だからこそそこでは衝突が起こり、期待したことが期待通りにならず、自分自身の努力も報われず、あるいは思いをかけない形で重荷を背負わされる、そういうこともある。人生が失望に終わってしまう、あるいは終わらなくても失望のただ中を歩まざるを得ない、そういう事柄があります。私はですね、祖母が信仰を与えられまして、母は父との結婚が条件で洗礼を受けた人ですけれども、生まれて初めて教会に連れて行かれて、すぐに赤ん坊のまま幼稚洗礼を受けたという人なんですが、それを洗礼を授けてくださいました、もう亡くなられた牧師の時のセリフ、ここでも以前申し上げたかと思いますけれども、人生っていうのは若い方のように上り坂の時期もあるし、長い人生の経験の中で下り坂の時期もあるし、しかしそれだけではなくて、まさかという坂があるんだということをよく言っておられました。皆さんもそれはご経験されたろうと思います。この2年間コロナウイルスの感染症が拡大して、さまざまな形で私たちの生活は変わらざるを得ない。今日も皆さんと一緒に、私も変わりませんけど、マスクをつけて礼拝をする、こんなことになるなんて誰も2年前は思っていなかったことがあると思います。やっと少し収束の兆しが見えてきておりますけれども、まだどうなるかわからないという感じです。しかし神様は患難の終わりをももたらしてくださる、そういう方なんだということが語られています。本日もう一箇所読みましたイザヤ書ですけれども、ここでは若者に疲れ、勇士のつまずき倒れる、また疲れたもの、息を失っていくもの、そういう表現が出てまいります。さまざまな苦しみや労苦の中で私たちは心折れていくことがあります。ここで問題になっているのはそれだけではなく、個人の力ではどうにもしようがないような不条理で、この旧約聖書を生み出しましたイスラエルの人たちは、自分たちの国を失い、世界中に離散するということになりました。それはこの旧約聖書が生み出されたその時にも、国を失って滅ぼした相手ガビレン天国の都バビロンに戻った人たちが連れて行かれるということから、それに伴って離散するのですが、主イエス・キリストが来られてからもまたローマ帝国への反抗という出来事の中でそういうことが起こる。異国の支配下の中に置かれる私たちは、この日本ではあまり経験したことのない事態であります。 圧倒的な力の支配下の中で神様を仰ぐ自由、自分たちが主と出会うべきそのような場所を失う、今日のイスラエルという国の中でもなおかつての神殿になった場所の跡地とされるところで祈っている人々があります。そのようなことが起こっている、激しい嘆きの中にあります。ヤコブをなぜいるのか、イスラエルをなぜ断念するのか、私の道は主に隠されている、私は裁きは神に忘れられた、教会の中でも実はそういうことが起こる。これも以前に申し上げたかもしれませんけれども、私はそういう形でクリスチャン王に生まれて幼い時から教会に通っておりました。で、父は天狗族で、兄弟以外の教派だったんですけれども、広島で転勤になりまして、そこでその教派が開拓伝道していたので伝道所に属して教会生活を送っておりました。しかしその教会は牧師と信徒の対立というか、私はその頃小学生でしたし、何か起こったか全然わからなかったんですけれど、私自身の体験したことは、真面目に愛知教会学校、日曜学校って言ってたんですけど、そこに通ってたんですけど、ある朝突然父がですね、今日から教会学校行かなくていいって言った。何だろうってよくわかりませんけれども、まあ、そういう中であれよあれよという間にいろんなことが起こりました。で、結局その教派で父がもう伝道所ですけれども離脱をするという事柄で、大勢の人たちはそれだったらもう自分たちはこの先生についていけないという事柄で教会を辞めるということになったときに、教派としてですけれども、まあ、今日でここで言えば教区に当たるところは、皆さんまとまっていてください、私たちとすればまとまっている信徒の皆さんを応援しますからということになりました。で、そういう形でそこでの開拓伝道は、まあ、しばらくして別の先生を迎えて続けられて、一つの教会が出来上がるという言葉になったわけですけれども、まことに今そんなことが起こる、神様のおっしゃることは計り難いなと思います。牧師だって分かるのは、またなぜそういう事柄が起こったか、牧師が全く悪いというよりは自分が牧師になってみるとそういうことを言えない、いろんな事柄で自分自身も信徒の方たちの期待を応えられない、そういう牧師である。その時には逆に、まあ、牧師を期待と期待される信徒像とが言え違ってたっていうような事柄だったんだろうという場合は思います。そういういろいろな出来事がありますけれども、そこで心折れたり落胆をしなくていいんだ、さまざまな苦しみに出会う、そういうことがあるけれども、このイザヤ書は時至れば神様はご自分を表してください、疲れた者に力を与え、息を吹くと大きな力が与えられる、 死に臨み起きた新たな力でわしのように翼を張ってもらうというんです。いつもいつも私たちは元気で心折れず落胆せず会えるということは難しいのかもしれません。しかし死に臨み起きた時に本当に行き詰まって虐げられても打ち倒されず滅びない、そういう城、新しい命を味わうことができる。先ほどの瀬戸内寂聴さんという人は説法の中で人生は苦しみだけどそれに負けずに生き抜いてほしい、人は自分ではなく誰か他人を幸せになるために生まれてきたのだからという話をしておられました。私たちは私たちの弱さや遠さを覚える、そういうことがある。私たちの内なる人は日々衰えていく、そういうことを味わうかもしれない。しかしやがてはこの肉体を滅びた後に主イエス・キリストと共に復活へ出会い、神の御前に立ち神のものとして歩むことが許されている。この地上で悩んでもさまざまな過ちやさまざまなマイナス思いの出来事を超えて神の力が現れてくるという事柄を私たちは味わうことができるのだということです。これは使徒パウロばかりではなく、さまざまな教会や私たちの信仰の先達たちと経験してきたことであります。私たちはどれの時も落胆せず、死に臨みを置くものとして死から新しい力を得て死のものとしてご一緒に歩みたい、そのように思わされております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまなことが思うようにいかず、まさかと思えるような事態に直面し落胆し心折れ海疲れ、あなたを見上げることはできない時もありますけれど、どうぞ私たちを変わりにてください。あなたが私たちに新しい力を注ぎ、困難な時を耐え、やがてはこの肉体を死をも超えて御前に立つ栄光、その希望の中に新しい力を得て歩んでいくことができますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
天の父なる神様、新しい朝を感謝いたします。一週間を守られまして、誠実な朝共に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。新しい一週間がこの礼拝で始められますことを心より感謝いたします。御言葉を伺いました。あなたは常しえの神であり、私たちに力を与えてくださる神様であることを伺いました。どうぞあなたからの力をいただき、日々生きることができますように助けてください。あなたが共にいてくださることに望みを置き、一日一日を大切に生きることができますように導いてください。島田教会もお守りください。牧師先生正面の日が叶いました。どうぞその分私たちの望みがたくさんあります。あなたからの御心と信じ、その道を歩むことができますように、一人一人に豊かな聖霊を注いでください。ただいま献金を捧げました。どうぞあなたの御用のためにお使いください。この言い尽くせませんの一言のお祈りを主イエスキリストの名を通し前に捧げいたします。
アーメン。
あなた方を守られるように、願わくは主は御顔を持ってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように、願わくは主は御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵み、父である神の愛、聖霊の清き親しき交わりがあなた方一同とともに常しえまで豊かにありますように。
Amen.
左下に ティッシュの予定なしで記されていますので、お答えになっている方はよろしくお願いいたします。報告をいたします。今日はサマラ教会内任教会本部広瀬先生のお越しをいただきました。ありがとうございました。ティッシュ11月21日は静岡教会教育牧師の橋本和彦先生のお話をいただきます。宮松先生の祈祷会は今週は19日、来週は26日金曜日となります。11月19日今週ですけれども、10時から宮松先生がホワイトホール教員の園児へクリスマス、園児へクリスマスに向けたお話のお講師をしてくださいます。聖文社のクリスマス用品の申し込みは今月末までにお願いいたします。参加は楽しみです。ドイツ自国祈祷会毎週土曜日にお邪魔になります。続けてお願いください。礼拝ではマスク着用、賛美歌の一番のみ、礼拝前に述べられない変更など扉開放で礼拝を行いますので、よろしくお願いします。先週、ユミちゃん記念礼拝の時に、ご遺族の小室さんと、高杉さんから、教会の皆様にって、お菓子をいただいてありますので、帰りに、ご出発のくらいずつお持ちください。そして、みかんは杉村さんからいただいていますので、みかんとお菓子を持ってお帰りください。これで礼拝を終わります。
ありがとうございました。
ちょっと欲しいんだよ。